ヨハネによる福音書を学んできて、ごめんなさい、ヨハネによる手紙第1を学んできています。今日はそのヨハネによる手紙第1の5章を学んでいくことになります。今日の説教題は世で勝つことと世に勝つことです。聖書箇所をお読みしていきます。第1ヨハネ5章の1節から、イエスがキリストであると信じる人は皆神から生まれたものです。産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。神を愛しその戒めを守るなら、それによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神の戒めを守ること、これが神を愛することだからです。その戒めは難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に勝つからです。世に勝つ勝利、それは私たちの信仰です。世に勝つ者とは誰か、イエスが神の子であると信じる者ではありませんか。以上です。ここで世に勝つという言葉が出てきています。世で勝つことと世に勝つことは異なります。そしてクリスチャンは世に勝つ生き方をしていきます。皆さんは小学生の時に遠足にお菓子を持って行かれたでしょうか。行きました。私の行かれましたね。いくらぐらいでした。何百円ぐらい、500円、300円ぐらい。私は確か250円ぐらいだったかと思いますけれども、お菓子を持って遠足に行くことが許されて、お菓子屋さんでお菓子を買ってきました。ある牧師先生の話ですが、その牧師先生はお家が貧乏で、買っていくお菓子があまりお金がもらえなかったということです。で、クラスメートを見渡しますと、クラスメートのみーちゃんっていう方がいて、みーちゃんもお菓子すごく少なかった、いやもっと少なかった。そして彼はみーちゃんには勝ったと思って、みーちゃんお菓子それしかないのっていうふうに勝ち誇ったように言ったら、ちょっと次出してください、遠足のお菓子イメージですけれども、今だったらこんな感じでしょうか。皆さん、これは女子大生が選ぶなんとかかんとかお菓子みたいなんで、ネットで出てましたけれども、みーちゃんに「え、それしかないの？」っていうふうに言ったら、次お願いします。だって、でも私んちお菓子屋さんだからっていうふうに言ったと言うんですね。ギャフンということで、自分より少ししかお菓子持ってきてなかったのに、みーちゃんは自分ちお菓子屋さんだから別に今日はちょっとしか持ってきてないけど、うちに帰るといっぱいお菓子あるから、何でしょうかみたいな話をしたということでした。この遠足がある意味で言うならば、この世での生活と言ってもいいかもしれません。お菓子を食べて、ああもうあと2個しかないと思って、遠足の最中に寂しい気持ちになっている。でもみーちゃんは、ああ美味しかったな、今日のお菓子これも美味しかったね、お父さんありがとう。で、うちに帰るとお菓子はいっぱいあるわけです。だからみーちゃんは乏しいことがありません。神と共に生きる生活というのはそういうものということもできるでしょう。今日私が申し上げたいことを一言で言うならば、クリスチャンはこの世の価値観に生きる生き方をすべきであるということです。イエス様はヨハネによる福音書でもこういうことを言われています。これらのことを、これ16章33節ですが、これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。イエス様ご自身、世に勝っていると言われました。だからあなた方は世に勝つ生き方をしていきなさいというのです。ヨハネ16の33です。今お読みした箇所は、だから世で勝つということと世に勝つというのは違うということです。世で勝つのは一番になる、そして勝ち組に入って良い仕事を得て尊敬されていいところに住んでセレブと知り合いになってというのは世で勝つ生き方です。他の人よりも前により良く尊敬される生き方をしていくのが世に 世で勝つ生き方。しかしイエス様の生涯を振り返ってみると、イエス様は馬小屋にお生まれになり、人々に仕えられ、人々を教えられた。だけど常に極貧の中にいらっしゃいました。イエス様は決して世で勝った方ではないです。世で勝ったのではなく、そんなことは考えてもおられず、世に勝ち人々を救うために来られ、そのための働きをされていきました。そしてあなた方も世に、イエス様と共に世に勝っているのですということを聖書は教えてくれるのです。そのことを覚えるために、今日は2つのことをお話をしてまいります。我々が覚えるべきこと、第1番目、それはこの世を去る日が来るということです。いつの日か私たちはこの世を去る日を迎えていきます。遠足は終わり、家に帰る時が来ます。この地上での生涯を終える日が来ます。この暑さのせいか、この3週間で、私の友人、知り合い、またそのご家族が5人亡くなられました。で、それはもうびっくりするようなことでしたし、若い人は50代前半、50代中盤で亡くなっていかれました。同級生のお母様、お父様が亡くなったということもありました。死というのは確実に訪れるんだということを私たちは経験をしていきます。我々は受験勉強をし、受験への備えはしていきます。また就職準備もしていきます。転職準備もしていきます。あるいは夏の旅行の準備もしていくことでしょう。でも死に対する準備というのはほとんどしない。特にそのようなことを語るのを遠慮する雰囲気があります。おじいちゃんが「わしが死ぬ時はな」とかで、おじいちゃんもそんなこと言わないで、縁起でもないこと言わないでというふうに言ってしまいます。語りたくない。だけど死は確実に来ます。100%だから死に対する準備をしておかなければなりません。次お願いします。これは何度も何度も最近お見せしていますが、歴史の大きな流れです。神は愛を持って全てのものを作られました。天地創造された。創世記1章2章、アダムとエバも作られた。6日間で神は天地創造され、アダムとエバは6日目に作られました。創世記1章2章。だけど3章に行くと、アダムとエバは神様を信頼せず、神様から離れて行き、罪が入っていきました。堕落が起こった。創世記4章に行くと、アダムとエバの家庭の子供、長男のカインが弟アベルを憎み殺してしまいました。堕落はどんどんひどくなっていく。そしてとどまるところを知らない。神はもうこのまま続けていくことはできないと考えられ、そして一度水によって、洪水によって全てを滅ぼされ、唯一神に従っていたノアとその家族から新たなスタートを切るということを定められました。一方、神は救い主をお送りになる、その準備を進めておられた。そのイエス様、救い主が来られたのがクリスマスであり、イエス様は30歳になった時に公の生涯、公生涯に出られ、人々を教え、癒し、導かれました。しかし人々は初めイエス様のことを受け入れてましたけれども、イエス様を拒否し、十字架にかけて殺した。しかしその3日後、金土日、日曜日に父なる神はイエス様を死者の中から復活させられた。それがイースターの出来事です。そして我々はその後の時代にいます。新たな天と新たな地を神は作られます。最初の天地創造と同じような美しい愛に満ちた世界を作られます。だからそのような生き方をしていきなさいとイエス様は教えられた。それは神の愛のうちに神を愛し、隣人を、神が作られた同じように、私たちと同じように愛しておられる隣人を愛する生き方をしていく。まだ新たな天と新たな地は実現していないけれども、もうそういう生き方をしていくようにとイエス様は教えてくださった。それがクリスチャンとなるということです。そこに私たちはいます。私たちは生涯を終えるときに、葬儀に行くと、私も今回2つの葬儀に行きました。ご遺体が安置されていました。ご遺体、まさに魂、ご遺体ですから、そこには魂はない。生きている間使われていたその体が 横たわっています。だけど魂は永遠に神のもとに帰っていくことができます。この地上での生涯をいつの日か終えなければならない、この世での 生涯を終える日が来ます。で、この世という言葉、これはギリシャ語では聖書の言葉ではコスモスという言葉が使われています。聖書の中でのコスモスというギリシャ語、特にヨハネが使っている場合は明確に神によって作られ、神はその全てを愛しておられるんだけれども、神に従うことをしない非造物という意味で使ってあります。だからイエス様は語られました。次お願いします。私たちは神から出たもので、これはヨハネの手紙第1ですか、ヨハネが書いた言葉ですが、私たちは神から出たものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。この全世界っていうのが今申し上げた世です。この世界は悪いものの支配下にある、これは悪魔のことを指しています。不法占拠と言って良いでしょう。悪魔がこの世を作ったわけではない、神が作られたこの世を悪魔は不法に占拠し、不法に支配をしています。神が作られたものがたくさん、神が作られた、もともと神が作られた良いものですから、良いものはたくさんあります。文化のうちにも美しいものがある、愛にも美しいものがある、芸術にも素晴らしいものがあるし、自然の中にも美しいものがいっぱいあります。しかし現在は悪魔の支配下にある。だから次お願いします。我々が学んできたように第一ヨハネ2章の15節、世も世にあるものをも愛してはなりませんとヨハネは語るんです。この世には美しい素晴らしいものはたくさんあるけれども、この世を愛してはならない、またこの世にあるものも愛してはならない。世を愛する人がいれば御父の愛はその人のうちにありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、見栄を張った生活は御父から出たものではなく世から出たものだからです。世も世の欲も過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠にとどまりますとあります。だからこの世には素晴らしいものもあるけれども、いつの日か我々はすべてを置いてこの世を去っていかなければなりません。自分のこの肉体、今は皆さんや私が使っている肉体、これマックスで120年しか持ちません。遺伝的にそれはもう分かっています。120年しか持たないものです。天の御国に行くときに神は新しい体を与えてくださいます。継続性はあります。私を見たら、ああ藤原先生だって、なんかちょっと痩せたかなと思うかもしれませんけど、ちょっと若くなったかなと思うかもしれません。だけど私だと分かります、確実に。皆さんのことも分かります。ああ佐野さんだって分かります。天の御国に行った時によかったですねというふうに言うことでしょう。継続性はある。だけどこの体は一度滅びなきゃいけないんです。そして新しい体、イエス様が復活された時に新たな体を持って御父はよみがえらされました。だから閉じられた部屋の中にもイエス様は入ってくることができた。この我々が持っているような三次元的な体では完全とは違うんですね。新たなものを神は作ってくださる。だけど私たちが持っているものも今のこの体も全部置いていかなければなりません。自分の家も車も財産も成し遂げた仕事も全部置いていかなければならない。唯一我々が持っていくことができるのは自分の人格だけです。自分がどういう人であるのか、自分の魂の生き方、愛する生き方をしているのか、許す生き方をしているのか、恵み深くあるのか、それは持っていくことができる。だから天の御国に沿った生き方を今からしていってくださいということをイエス様は言われているんです。ですから覚えるべき一番目、今日は2つのことしか申し上げませんが、それはいつの日か私たちはこの世を去っていきます、終えていきます、ずっとここにいるわけではないということ。そして2番目は私たちの国籍は天にあるということです。これはフィリピ書から見ていきたいと思いますが、フィリピ書3、3章です。次を出してください。3章のちょっと前から読んでいきますね。兄弟たち、 皆一緒に私に習うものとなってください。これはパウロが書いています。またあなた方と同じように私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、これ口述筆記してたんだと思います。だから涙ながらに語ったんでしょう。キリストの十字架の敵として歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、アピタイトですね、神とし、恥ずべきものを誇りとし、地上のことしか考えていません。この世のことしか考えていない。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから救い主である主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるのです、と記しています。このフィリピというところ、フィリピというところはローマ帝国の一部であり、退役軍人が多く住んでいたところでした。だからフィリピの人たちは自分たちがローマの市民権を持っているということを誇りに思っていた人たちでした。ローマ人のように話し、ローマ人のような服装をし、ローマ人のような生き方をしていた。それを誇りに思っていた。その彼らにパウロもローマ市民権を持ってました。タルソ生まれのローマ市民でありましたけれど、私たちの国籍はローマもあるかもしれないけど、それよりも大切なのは天にあるんだということを語っているんです。そこから主イエス・キリストが来てくださるんであり、私たちもそこに戻っていくんだということを語っているんです。だからこの世において私たちはもちろん認められてもいいんですけど、認められなくてもいいんです。どちらでもいいと言っていいでしょう。この世で生きていくためには経済的なものも必要ですし、みんなと馴染んでいくことも必要でしょう。良い影響を与えていくということも必要でしょうし、人々を愛していくということは求められています。でもこの世において何よりも天の御国の生き方をしていくようにと教えられている。パウロがそういう生き方をしているから、皆一緒に私に習うものになってくださいというふうに言ってるんです。パウロは天の御国を目指して、この地上でなすべき働きを一生懸命にしていた人たちです。だけど地上の多くの人たちはこの地上のことしか考えていない。だけどこの地上の生活は終わりが来るんだということをパウロはリマインドしているわけです。今の日本で行くならば、男性の平均寿命は81歳、女性は88歳です。皆さん何年残ってるでしょうか。終わりは来るんです。確実に4年間で大学を卒業するように、終わりの日というのは確実に来ます。だからそれへの備えをしていかなければなりません。天の御国の生き方をもう始めていくんです。神の国とその義を第一にし、生きていくときに他のものはそれに加えて与えられていく、そうイエス様も教えられました。神の愛を知り、神を愛し、隣人を自分のように愛していく、それが天の御国の生き方なんです。それをもう始めていく。認められてももちろんいいです。絶対に認められちゃいけないということではないです。認められてもいいですけど、別に認められなくてもいいわけです。例えば私は学者として共産主義学会から表彰されようがされまいが、そんなことどうでもいいと思ってます。そういうことないと思いますけど、認められたらへえという感じでしょう。この世で認められたら、へえ、認められるんだ、こういうことで、という感覚です。この世にもいいものはたくさんあります。だけど我々はそれを置いていかなければならない。何週間か前に内村鑑三の話をしました。内村鑑三っていうのは、武士階級の人で、日本を代表するクリスチャン、無教会の人ですけれども、そして武士道をすごく重んじた人物です。日本を非常に愛した、愛国者でした。しかし彼はこういうことを言ってます。代表的日本人のドイツ語版の後書きで、武士道はまだ未完成なもの、現世的なものであります。美点が多くあるにもかかわらず、それは例えば世界に無比の富士山のようなものです。世界に無比ではありますが、結局は死せる山に過ぎません。また類なき桜のようなものであります。所詮散りゆく花に過ぎません。よく言ったと思います。あれだけ日本を愛している内村が富士山を 世界に無比のものであります。しかし、所詮死んだ山に、死せる山に過ぎません。あの桜を所詮散りゆく花に過ぎません。それがキリスト者として自国の文化を愛するということと言ってよいでしょう。次お願いします。ですから私たちはいつの日か新たな天と新たな地へと招かれていくんだということを思いながら生きていくことです。ここでパラダイム、この世を愛することと、この世、あ、ごめんなさい、この世で勝つことと、この世を勝つこと、これはパラダイムが違うと言ってもいいと思います。パラダイム、ちょっと学術的な話を、多分そう話した方が分かる人もいらっしゃると思うので話をします。パラダイムというのは何か。パラダイムを説明するときに私は土俵という言葉を使います。例えばもうちょっと前になりますが、浅田真央選手、素晴らしいスケーターでした。まあ、日本を代表するスケーターだった。そして同じく引退されましたけど、イチロー選手、素晴らしい野球選手でした、メジャーリーガー。イチロー選手と浅田真央選手、どっちが素晴らしい選手ですか、皆さん、と聞かれたら困りますね。フィギュアスケートと野球は違うから、比べようがないからです。身長はどっちが高いですか？だったら同じパラダイムに立つので比べることはできます。だけどパラダイムが違うものを、土俵が違うものを比べることはできないんですね。それがパラダイムということ。もっと他の説明の仕方をすると、録音再生の技術、昔はエジソンの時代は、エジソンは自分の声を録音してますね。あの録音の仕方もあったし、レコードを使ってました、我々がちっちゃい頃は。あるいは皆さんの若かった頃、レコード使ってた、どのくらいいますか、レコード持ってましたって。結構持ってますね。それからカセットテープ、これパラダイム違いますね。レコードはこの円盤ですけど、それをカセットテープに入れると持ち歩くことができる。磁気テープですから、録音再生技術違います。それはパラダイムが違う。そこから CD が出てきました。今度デジタル、これもパラダイムが変わったわけです。一時期 MD も出てきました。 MD 持ってる人ほとんどいないと思いますけど、それから MP3 ですね。 MP3 が出てきた。前はカセットテープだったらせいぜい何十曲しか入らなかったのに、 MP3 だと1000曲以上ポケットに入れていくことができる。さらにはネットからダウンロードしてくる。ネットからダウンロードして音楽聴くって、これ江戸時代の人に説明しようと思ってください。絶対無理ですね。っていうか、ファックスだって、ファックス、あの線の中を紙がくるくるくるくるいってるのかなっていうふうに思うかもしれません。テレビが出てきた時、テレビの裏をみんな覗いたと言ってます。ちっちゃい人が中に入ってるんじゃないだろうかと思った。パラダイムが違うわけです。自分のパラダイムでは理解できないことが起こってる。江戸時代の人にスマホで Wi-Fi でネットから音楽ダウンロードして聞いて、これは YouTube 見てます、この説明をすることの大変さ、これは思考のパラダイム、あるいはコミュニケーションのパラダイムが変わったからです。これをパラダイムというふうに言います。で、科学においてもパラダイムシフト、パラダイムの変化っていうのはいくつかありました。これ短く話をします。で、信仰と科学の関係はどうかというのを学生たち質問に思ったりしますが、信仰というのは科学とは異なるパラダイムなんです。ちょっとじゃあ短くいきます。3人の人を紹介します。1994年に亡くなったカール・ポパーという人がおられます。次お願いします。彼は基本的に科学というのは階段を上がるように進歩していくというふうに考えていました。そして科学と科学でないものは反証可能かどうかによって区別できると考えました。例えば宗教の場合は、今日は神様が私たち愛してくださっているから、美しい晴れの日にしてくださった、神様が私たち愛してくださっているから水を与えてくださって雨を与えてくださった、反証が不可能です。どう来ても神様の愛のゆえにということが可能です。だから科学ではない。科学であるなら、ここが外れるとこの理論は誤りだという反証可能性を持っているものが科学になります。で、ポパーは科学というのは階段を上がるように少しずつ真実に近づくと考えていましょう。次お願いします。クリックしてください。そうす、もう一回クリックしてください。こういうふうに科学というのは、階段上がるように真実にちょっとずつ進歩していく。 というふうに考えていました。これが一つの考え方であり、素朴な科学論です。私たちの多くの人たちは多分こういう考え方をしているでしょう。それに加えて次お願いします。トマス・クーンという人が出てきました。トマス・クーンはパラダイムシフト論というのを提唱した人です。例えば古代ギリシャのアリストテレス物理学であるならば、私たちはじっとしていて天がまた動いている、天動説であったわけです。これが昔の科学でした。しかしながら17世紀の科学革命を経て、我々は天が回ってんじゃなくて地球に我々がいて、地球が太陽の周りを回ってるんだということに気づきました。これは、地動説ですけれども、でこれはコペルニクス的転回という言い方をします。自分が中心だと思ってたのがそうじゃなくて、太陽が中心で自分はその周りを回ってるに過ぎなかった。次お願いします。なのでクリックしてください。古代ギリシャのパラ、もう一回クリックしてください。古代ギリシャのパラダイムの中ではクリックしてください。その古い科学のパラダイムの中で優れた理論とそうでもない理論といろいろ出てくるわけです。しかし全然違う天動説が出てきた時に、もう一回クリックしてください。もうかつての科学は神話になってしまって、もはや科学ではない。17世紀においては古代ギリシャの物理学というのは科学じゃなくて神話になっちゃったんです。だから科学それ自体のパラダイムが変わった。もう一回お願いします。そしてニュートン物理学とは違うアインシュタイン物理学が20世紀には出てきました。これもパラダイムが変わった。だけどだんだん真理に近づいているという考え方、これがトマス・クーンのパラダイムシフト論です。3番目お願いします。ポール・ファイアーベントという人が出てきます。で彼はそうではないと考えます。科学の発展は真理に近づいているわけではない。お願いします。次クリックしてください。例えば現代音楽とバロック音楽、皆さん朝聞くのにどっちを聞かれるでしょうか。ビバルディの春は聞きたいけれども、朝のあの不調和のあの音楽で目覚めたくはないという人もいるでしょう。だから確かにパラダイムがある。でもクリックしてください。次のパラダイムがどういう形で出てくるかは全く予想もできない。だから面白いんだというふうに言います。次をクリックしてください。そしてまた新たなパラダイムが出てくるし、別のパラダイムも出てくるだろう。だから芸術のように科学もいろんなパラダイムがあるんだということをファイアーベントは言うわけですね。でここで申し上げたいこと、でも今でも我々は、ああ夕日が沈んでいくなというふうに思いますね。それは古代ギリシャの天動説に立って夕日を見てる。あ、地球が自転して太陽が見えなくなっていくなと思わないわけです。それはそれでいいんです。だから2024年のメルセデスに乗ってもいいかもしれないし、1950年代の T 型フォードに乗るのも面白いかもしれない。その時その時でいいではないか。音楽も我々は現代音楽が一番発展しているとは考えません。昔のクラシックも素晴らしい。バッハも聴きます。モーツァルトも聴きます。ビートルズも聴く。それでいいではないかという考え方で、ここで重要なのは次お願いします。パラダイムっていうのはいくつかあって、それは変わっていくんだということ。科学においてもパラダイムは変化してきた。で信仰によって、信仰は科学的じゃないから誤っていると考えるのはおかしいということです。信仰のパラダイムと科学の、自然科学のパラダイムとは違うものであるということ。そしてクリスチャンの生き方と他の人々の価値観、これもまた違うということがある。で、世で勝つ生き方っていうのは、あのパラダイムの中で俺が一番、俺の方が成績が良かったというパラダイム、あ、どこどこに住んでる、なんていう車に乗ってる、これだけお金持ってるというパラダイムと違うパラダイムで我々は生きるんです。で、天の御国のパラダイム、神が何を重んじておられるか、神が見られるのはどれだけ速く走れるかでもないし、どれだけお金を持っているかでもありません。神が見られるのはどれだけ愛しているか、純粋であるか、人に親切にしているか、神の愛がどれだけ分かっているか、そして神をどれだけ愛しているか、そのパラダイムで神が見ておられるんです。それが天の御国のパラダイムであり、私たちがこの地にはいるけれども、そういう方もしていくようにと招かれている。イエス様はこの地上のパラダイムで行くならば失敗者と言っても良いでしょう。 貧しい生き方をされて最後は殺された方だけど、イエス様はこの世で勝とうとは思ってもなかった。この世に悪魔に勝ち、善をもって悪に勝ち、人々を愛し抜かれ、天国への道を開かれたんです。そして私たちもそれに従って生きるように、天の御国のパラダイムにこの地上にあって生きるようにと招かれてるんです。それが世で勝つことと世に勝つことの違いです。世に勝って神の愛のうちに神を愛し、隣人を愛しながらこの週を生きてまいりましょう。お祈りを捧げます。世に勝つ者とは誰か。イエスが神の子であると信じる者ではありませんか。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちを作り、その愛の中に私たちをいつも守っていてくださいます。この世で私たちは生きていますが、この世は悪しき者に実効支配されています。だから悪しきことは多く起こりますし、あなたの多くの善にもかかわらず多くの悲しみ、地上を去ってあなたの天の御国へ戻ってまいります。私たちの国籍は天にあります。神様、あなたと共に生きさせてください。あなたの愛のうちにあなたを愛し、隣人を愛して生きさせてください。優しい心で憐れみ深く生きさせてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。